ラジオすすめのすすめ。このラジオは音楽、人物、名所、居場所、生活の中でいいなと思ったありとあらゆる事柄を積極的に褒めて人に勧める無差別キュレーションコンテンツです。南部です。
はい、かけるまです。
お願いします。記念すべきシャープ30でございます。
ありがとうございます。30回もね、皆さんのお耳に届かせていただかせたと思うね。届かせることができたと思えばね。
ね、感無量でございますよ。いや
最近ね、俺この笑い顔がね、こういう顔するとね、五十嵐さんに似てない。
いや、五十嵐さん、いや、ちょっとね、目元ね、いや、まずこういう顔してっていうのがラジオで伝わんないし、五十嵐さんって誰って話だからさ。
最低のラジオだった今ね。やばいね。ラジオの底辺こすったかもしんない。
ダブル伝わらないだったから、一行で足せる、うん、マックスの伝わらないだったかもしんない。五十嵐さんっていうね、僕と柿沼共通の先輩で、ね、世の中を恨みながら生きている、ね、
最近のこのラジオ2回目じゃない、五十嵐さんっていうのが出てくるの。
なんだっけ、獣フレンズの、新井さんのフォーマットにのっとったツイッターアカウントになってしまったでおなじみの、なんかあるんだよ、なんかそういうのが、なのだみたいな、何々なのだみたいな語尾のアカウントがあるんだよ、になっちゃった五十嵐さん。
へえ、ブラックウォーター、
ブラックウォーター、黒見秀明。いや、いいんだよ、いいんだよ。
はい、
昔
行きましょうよ。
ごめんね、まあ、ちょっと年末年始の進行がまあバタバタありまして、ちょっと配信が滞ったりして申し訳ありませんっていうのでね、ちょっともう本当できる限りこっからは定期的に毎週金曜日配信していけたらなという所存でございますけれども。
いや、本当そうですよ。
五十嵐さんの話なんかしてる場合じゃないのよ。
そうだよね。
ねえ、
もうもっと有意義な時間使い方していかないといけないわけじゃない。
本当よ。
このラジオもね、このラジオを撮るってこと自体がやっぱりもうその、頑張って撮ってるじゃない、正直。
まあ、正直ね。
でもこの限られた時間の中で1秒でもやっぱり五十嵐さんに使いたくないよね。
いや、いい人なんだけどね、本当は、ね、いい人なんだけど、俺五十嵐さん嫌いじゃないのよ。
いやいや、そう、俺らはもう仲良かったから、五十嵐さん。
そうね。
そう。五十嵐さんにも俺ら愛されてたし。
ああ、そうなのかな。そうだったら嬉しいけどね。
違うのかな。多分そうだと思うけど、
ね。五十嵐さんやっぱ友達いなかっただけって可能性あるからね。
柿沼はさってよく言われてたよ。
未だに俺、いまだに五十嵐さんの言葉で覚えてる。
いや、いいのよ、五十嵐さんの話は。まだ行く。おお、いいよ、じゃあ聞こう、それ最後に。
五十嵐さんに言われた言葉でもう本当胸に突き刺さってる言葉があって、南部は大人になると、いつか、大人になった時怒らなくなったら南部ふぬけになっちまうんじゃないかって心配なんだよなって言われて、俺すげえドキッとしてさ。
ドキッとするな。いいんだよ、それで。ふぬけにならないし、怒らなくなっていいの。
怒りのみで生きてたからね。
もう、いや、まあね。
25ぐらいまで本当怒りのみで生きてたからね。
いや、俺は良かったなと思ってるから、その怒りだけで生きてなくて、今が。
今はね、まあいろいろ愛とか知ったから良かったけどさ。
ああ、よかったよ、ほんとよかった、ね。
そうこう言ってる間に4分経過いたしました。
ああ、もう、ほぼ五十嵐でした。ね、はい。おすすめ五十嵐さんだって
ね。元気かな、五十嵐。
はい。元気じゃない、ね、結婚したし。
確かに。さて、
はい。
今回俺か。今回、南部がおすすめするのは、
はい。
桃鉄です。
いや、いいじゃない、今だね、今だね、
桃鉄なんす、
最近の最近の
最近の
新作、はい、
桃太郎電鉄、なんだっけ、昭和平成令和決定版だっけ、確かそんな名前だった気するんだよな、
くしくもね、霜降り明星
定番だ、昭和平成令和も定番、桃太郎電鉄っていうね、任天堂スイッチで、何、霜降りさん、霜降りさんがどうしたの、
やってましたよ、 桃鉄
やってんの？
霜降りチューブ。
あ、霜降りチューブやってんだ。うん、いやなんかさ、うん、家いいんじゃん。
うん、
でまあいろいろまあ会議とかありつつさ、まあほぼリモートでね。
うん、
でまあその家の外出る仕事もまああるはあるけど、もう、うん、なんかもうずっと家なのよ基本的に。で俺なんだかんだやっぱ家の外出ないと元気出ない人なの俺。
ああ、いいじゃん、いいよ。
いいのかな、よくはないだろう。
いや、いいと思うよ、こもってるよりは。
でも家出れないわけじゃん、
うん、
密ですなわけなんだから。
はいはい。
ってなった時にね、任天堂スイッチがあったんだよね家に。
ああ、それはまあね、買ったんだったらあるわな。
そうそうそうそう、
うん、任天堂スイッチ意識低い人の家ないから。
本当？
多分ないと思う。
意識高い人の家にもなくない？
買うぞーっていう意識がないといかないでしょ。そうそう。
でも俺が持ってる任天堂スイッチは数ある任天堂スイッチの中でももう一番意識の低い任天堂スイッチだから。赤と青のやつ想像してるでしょ。
うん、
ライトっていう安い一体型のやつなのよ。
はいはいはい。俺がこれ誰が買うねんって思ってるんですね。
そうそうそう、俺が買うねん。
うん。
もともと女神転生 3HD リマスターっていうのね、
うん、
プレイするために買ったんだけど、
うん、
なんだかんだいろんな面白ソフトがあってさ、アンダーテールとかやり直したり、
うん、
あとはマインドなんちゃらっていうその遠近法を使ったパズルゲームとかいろいろやってたんだけどさ、
うん、
まあでもまあ埃かぶりますわ、そのうち大人だしやることいっぱいあるし、
はいはいはい、
そんなゲームばっか知らんないってなった時に、
うん、
まあ、きっかけはマジラブさんなのよね。
はいはいはい。
YouTube でさ、マジラブさんの動画も全部見たろぐらいのタイミングがあったわけよ。
うんうん。
まあ、優勝したってのもあるし。
うん。
したら、桃鉄やってたんだよね、マジラブさんがね。
はい。うん、
で、なんか、面白そうだなと思って、
うん。
ふと買ったのよ。
うん、
セールだったってのもあって、その時ね。
うん、
もうほんと、うん、半額以下だったのよ。だからうわーってパチーンって買ってさ。
へ
え。そういうのあるのよ、時々セールみたいな。
うんうんうん、
で買ったんだけど、
うん、
柿沼くん知ってると思うけど、僕あんま友達があんまいないじゃん。
あー、和田キャンぐらいしか知らないわ。
そうそう、うん、和田キャンぐらいしかいないのよ。で和田キャンとは TRPG やってるからさ。
そうだよね、うん、こんな技はデジタルでね。
そうそうそうそう、
もっと濃厚なのやってるからね。そ
う
そ
う
そ
う、ここで和田キャンに桃鉄やろうぜなんて言おうもんならもうさ、
うん、
俺も和田キャンだから、もう俺の人生そうなっちゃうから、うん、いいんだけど、
なんかそのまあ いし、桃鉄も相当時間かかるから、うん、それこそね TRPG でもいいし、ね、
そうそうそう、だったら TRPG やりたいよっていう、
うん、
うん、ってなった時にどうしよっかなって思って、まあ、とりあえず一人で50年ぐらいやってみたのよ。
はあ、まあ、そうか。
いや、かわいそうみたいな。
いや、俺ね、桃鉄、実は苦手なのよ。
え？そうなの？
うん。それは後で話すわ。うん、
で、
うん、だっておすすめで、これ、褒めまくるラジオだもんね。あ、そうそう。最初に言ってるけど。
最初にね、そうそうそう、言ってるから、積極的に褒めるわけだから。うん、そうなった
とき、苦手とか言っちゃダメ。
そうなったときに、はい、俺もほんと悲しくなっちゃって、うん、友達いないのに桃鉄一人で50年ぐらいやってて、ちょっとこれどうすんだと、うん、パーティーゲームだぞと言うて、
うんうん、
ってなった時にもうほんと悲しさがマックスな時に、まあ、つぶやいたんだよねツイッターで、桃鉄やりたいって。
あ、言ってた、
うん、2個リプライ来まして、
うん、はい、
1個がまあ僕のもう一人のただの友達である田中福郎くん。
あ、出た。はい、
あともう一個が、後輩芸人のザ・シーツ・瀬尾くんっていうね、
うん、
子がいるんだけど、うん、ちょっと瀬尾とやってみっかなと思って。
うん、
で、まあ、瀬尾は仲いいんだけど、まあ、そんな、しょっちゅう遊ぶとかでもないし、むちゃむちゃ、飯行くとかもない。でも、ま、劇場であったら喋るし、うん、まあ、ライブ一緒にやったこともあるし、仲はいいけど、ぐらいの感じ。
うん、
で、まあ、瀬尾と、桃鉄やったんだよね。
はい。
むちゃくちゃ楽しかったの。
へー。
びっくりした。俺ね、
はあ、
スーファミとか、 そういういわゆるみんながやってきた桃鉄一個もやってないの。
一個もやってない。
一個もやってない。本当任天堂スイッチの定番桃太郎電鉄のみが俺の桃鉄なわけよ。うん、はい。これ何みたいな。赤がお金取られるんだ。うん、そっか青がお金もらえるんだぐらいのレベルから始まったの。うんうん、
はいはい。
で
サイコロ振るんだ。
そうそうそうそうそう。
うん。
あスゴロクねみたいな。
うん、
まあまあ正直それはもう一人で50年やってる段階で把握はしてたんだけど、まあでもまあ瀬尾とまあいろいろ手取り足取りやりなやってみてね、うん、むちゃくちゃ面白かったのよ。
その一人で50年の時はそう思わなかったの？
あのね別物本当に
別物
本当に、はい、一人オセロとオセロぐらい違うわ。
あーなるほど。
全然違うでね、うん、で、まあ、柿沼くん知ってるかもしんないけど、俺、まあ、強気の面、コミュ障じゃん。
強気のコミュ障だね。うん。うん、
そう、う
ん。しかも相手が後輩となれば、なおさらね。
そう。うん、強気のコミュ障なんだよね。で、その、うん、意外とその、二人きりで、なんかこう、喋るとか、街中でなんか出くわした時の気まずさみたいなのが、意外と弱かったりするのよ、そういうの。
ほう。
で、俺ちょっと怖かったの、瀬尾。よし、やろうぜって言ったものの。
瀬尾と遊ぶ前。あるよね。そうそうそう。でもそれめちゃくちゃわかるよ。
でしょ、うん、なんか、うん、あ、映画でも行きますかみたいなさ、なんかちょっとそういう、うん、なんか、約束取り付けてさ、
うん
うん。で、行ったものの、この人別にそこまでめちゃくちゃ仲いいわけじゃないから大丈夫かなみたいな不安。とかってあるじゃん。生きてて。人生あるあるじゃん、うん、そんな、
うん。
そういうのちょっと感じたのね、瀬尾にね。ただ、うん、もう始まってみたらもうその不安消し飛んだわけよ。
それはやっぱ桃鉄の力でって
こと？完全にそう。
いや煽るなぁ。
まずね、まあ俺会話が下手なんだよね、うん、要するにね。
うん。まあ多分基本みんな桃鉄知ってるからね。
うん。で、うん、こう桃鉄でもうまあとりあえず3年で行きますかみたいに言われたから、はいはい、あ3年みたいな。うん、50年やってんだよこっち一人で。3年、うん、3年でもでも2時間ぐらいかかるわけよ。
そうだね。
1時間2時間かかるわけ、うん、1時間2時間もう盛り上がりっぱなし2人で。
いやいやまあまあまあそのわかるわ。その桃鉄で盛り上がるって経験はまあまあしてきてるし。
してきてんだ。
わかるわかるわかるよ。わかるけどそのもう何にそんな感動した
の？まずね、もうもう、お互いがお互いを見なくていいのよ。要するに、要するに、もう、お互いがお互いのその、桃鉄を見てるわけじゃん。でも、その人のパーソナルな部分に踏み込まなくても盛り上がるわけよ。あ、お前こんなやつなんだっていうのがなくても、まあ、踏み込んでもいいけど、踏み込んでもいいけど、
うん、
こいつ、あ、こういうプレイするんだとかが盛り上がれるから。
うん。うん、
瀬尾最近どうなんみたいな。お笑いどうなんみたいな。劇場でどうなんみたいな。そういう話をしなくても、浅く盛り上がれるっていうのが。
いや、それ、ナムさん？
ん？
人とゲームするの初めてですか？
あ、本当だ。そうだね。
マジかよ。
俺、マリカーもやってなかったし。ごめん、人とゲームするのあるあるなのかなこれってひょっとして。
そうだよ、
俺にとって桃鉄が人とゲームするの初めて。いえ、俺一人っ子でさ。
そうか、
一人っ子でしかも小学校から私立で、
でしかもなんかちょっと変わったゲーム好きでね、みんなと共有してないしね、
メガテンとかやっちゃってたからさ。
なるほど。
人とゲームしたこと、ひょっとしたらこれ桃鉄じゃなくて人とのゲームなのかもしれない。おすすめ。
今進めてるのはね。
ひょっとしたらむちゃくちゃ楽しくて、うん、それが。
うんうん、わかる、めっちゃわかるよ。
だし、はい、
そこまで
だし、なんかその、はい、プレイの中になんか瀬尾くんのね人間性みたいなものがなんかこう見え隠れした時のなんか嬉しさみたいなのもあるし、うん、あ、はいはいはい、こいつ優しいんだなとか。
ああ、なるほどね。う
ん、ぶっちぎりで勝ちたいんじゃなくて、いい勝負で勝ちたいタイプの人なんだなとか。
あ、見えてくる。なるほど。
その上で、はいはい、桃鉄っていうものの良さね。
そうそう、それよ。それそれそれ。
ごめん、俺、桃鉄以外のゲームのサンプルがないから分かんないんだけど、例えば、うん、マリカーだった場合ね、もう自分が勝つか負けるかのみなのよ。
うん。 はい。
わかる？
うん。
で、桃鉄はね、これ違うんすよ。
違う。
共同作業の部分があるのよ。
あ、そうだっけ？
これね、まあまあ、まあ、まあ、今、俺やってるのが、まあ、一人とか二人とかでや、その、
うん。
まあ、だ俺含めては二人とか三人とかでやってんだけど、
うん。
その場合 CPU を入れるわけね。
はい。
CPU に負けさせとけみたいな空気が、やっぱちょっとあんのよ。
ああ、なるほどね。う
ん、ただ、CPU が弱すぎても、つまんないから。
つまんないね。わかる。
だその、ちょっと強めの CPU にするのよ。
ああ、なるほど。そうすると共同的になるのか。
いや、こいつ CPU のくせになんか、なんだこれみたいな。うん、雷神って何、うん、ドカーンとかやってくるけど、雷。はぁみたいな、
うん。やばいっすよ。こいつ、このままだとこいつ勝ちますよ、みたいな空気ね。
だから、ちょっとピンポン神こいつにつけた状態で、ぶっ飛び、で、どっか飛んだ上で、
うん、
で、あなたの借金は僕が持ってる特性霊で帳消しにしますね、みたいな。そういう共同作業の部分があるのよ。
はいはいはいはい。
それがの塩梅がちょうどいい。
なるほど。それじゃあ瀬尾くんがいいやつだったね。
瀬尾くんがいいやつ。うん、瀬尾くんとあともう一人サンジェルマンっていうゴミの A 長くんっていうことやってんだけど。
うん。で、三人でやったの。
まあ、最初、俺は、人生で俺だ、桃鉄の、それこそ共同じゃねえや。人とやるやつ。
うん、
俺多分5、6回しかやってない。それでも。
はあはあはあ、5、6
回しかやってないんだけど、うん、1回目が瀬尾くんでしょ、
うん、
もうでそっから瀬尾くんと永永くんと3人でやって、
うん、
で時々また別の先輩のエリンギの佐藤さんとか入ったりとかしたんだけど、
うん、
基本はそのメンバーの、
うんうんうんうん、
がいいやつなのかもしれない。ひょっとしたらだから楽しい。
あでそれやるたびにもう楽しいんだ。桃鉄っておもろいなーってなってんだ。
そう
南部的に
気づいたら2時間ぐらい、ね、あ楽しく2時間過ぎてたな
ー
みたいな。
あでも分かるその感じ。
そう、うん、そうで
もうやめよ今日。あよかったねじゃあまたみたいな感じで気持ちよく終わるやつね。
そう、うん、いやでも結局いやでもてめえみたいな瞬間もあるし。
ある
ざけんなこの野郎みたいな、
うん。
負けたらちゃんと悔しいし、勝ったらちゃんと嬉しいね。
うん。
で、桃鉄ってすごいよくできてるわっていう。だから、うん、俺ね、うん、思ったんだけど、今、こう、外出れないじゃん、あんま。
うん。うん、
で、女性とか異性と、
うん、
デート代わりにやるのいいんじゃないかなって。
あでも、そうか、その、旅感はあるよね、桃鉄って。ちゃんとその土地の、なんか名産とか風景とかあるもんね。うん、
その、うん、秋田県で生ハゲに襲われたりさ、
うんうん、
北海道阿寒湖でマリモッコリみたいなやつに襲われたりとかするわけじゃん。
うんうん、
いろんな怪獣がいたりとかするわけよ。
うん。うん、
そういうのはなんか、ある種、旅情じゃん。で、うんうん、ちゃんと盛り上がれるからさ、よくその、うん、初デートでディズニーはもう終わりですみたいな説あるでしょ。
ああ、
それ待ってる間会話続かなくなってつまんないからみたいな。
ね、
それがもうないからね。
うん、
桃鉄、俺デート、俺いいと思うんだよな。
確かに、いいかもね。その旅行感はあるかもね。
そうそうそうそう。
うん、
そんな感じで僕、桃鉄にめちゃめちゃハマってるっていう話をね。
うん。
薄いんだけど
飛び切り薄かった、ね、
飛び切り薄い。でもほんとすげえ好き、
うん、なるほどね。桃鉄ね。
でも人と一緒にゲームやるってこんな楽しいんだなっていうのに30超えて気づけたのは、
いやめちゃくちゃ楽しいよね。あ俺、うん、それで言うとね、うん、同じような経験俺大学時代してるのよ。落研で
確か落研の部室にマリカーあったもんね。
マリカーもあったし俺そのゲーム持ち込んだり、うんパソコンのエミュレーター入れて、ぷよぷよみんなで部会終わってからやったりとかしてたけど、そのきっかけが、あれだったんです。家、大学の近くに引っ越してきた時に、その俺、友達が家の近くに唯一いたのが、そのお付き合いの後輩のヒデちゃんだったのよ。
ああ、近藤くんね。
うん、ヒデちゃん、そう。で、ヒデちゃん家近くいて、俺ヒデちゃん仲良くなかったのよ、別に。で俺聖剣伝説2っていうゲームがありまして、
うん、
こ これスクエアってあのファイナルファンタジーとかがね作ってる会社の聖剣伝説、
ちょっと待って、
まあ、有名な
ゲーム、一人プレイのゲームじゃねえかよ
聖剣伝説でしょ、うん、そうで、その聖剣伝説2はそのいわゆるゼルダとかわかる？
俺ゼルダ今やってるスイッチで。
本当、うん、あのスーパーファミコンの頃のゼルダがあるんだけど、うん、そのまあでもねスイッチのやつはちょっと感覚近いんだけど、うん、あのなんだああいう何 RPG、 アクション RPG が、うん、アクション RPG っていうジャンルの中で、うん、普通は一人でやるじゃない、
うん、
なんだけど二人でできるのが聖剣伝説2だったんですよ。
はあ。
同じフィールドで、うん、そのアクション RPG で二人キャラいてその物語を進められるっていう、
うん、
あこっち行くよーとか言いながら一緒にできるのよ、走ってアイテム、あ今アイテム俺にかけてとか、
めっちゃ面白そう、
魔法やってとか、そう、うん、めっちゃ面白いのよ、うん、それをやってみたくて二人プレイっていうのやったことなくて、一、うん、人でもやれるから、一、ね、人で全クリアしたことあったんだけど、それでヒデちゃんを呼んで、二、うん、人でやったら、うん、おもろーってなって。多分南部と同じ感動。
あ、なるほどね。
うん。
10年以上前に、ね、
そう、だからその、南部と同じよ。なんかその、あれ、俺うまく喋れるかな、ヒデちゃんと、うん、今からゲーム二人きりで一緒にやるっていう時間っていう、ドキドキがあったけど、うん、やっぱもう聖剣伝説が面白いから、
うん、
ああちょっとごめん早くやって早くやってありがとうみたいな感じで進んでいく感じの、うん、その浅い会話がちょうど2時間ぐらいやって、うん、ああちょっとあもう夜かあもうちょっと寝る時間だからもう今日はここにしてじゃあまたねーとか言ってで帰るときにヒデちゃんが、うん明日もやりましょうねって言って仲良くなったみたいな、なんか、
うん、
俺も誘いたかったけど、うん、なんかその明日もやろうって言ったら嫌われちゃうかなみたいな
言ってくれた、
そうそう向こうからそう、それですっごい仲良くなれた気がして、
これあのヒデがさ女の子だったら恋の芽生えじゃん、うん、
あそうだね、うん、そうそう
完全にね、
うん、でもなんかやっぱ友達でもそういうのあるね。
ただあと俺一個気になったのがさ、
うん、
オチケンの部室でさ、
うん、
ぷよぷよとかいろいろやってたって言ったじゃん、
うん、
これ初耳なんだけど。
初耳じゃないよ、あの時。
え？
やってたのよ、俺、その部会の後に、うん、あの、ぷよぷよ持ってきたからやろうとか言って、場所移動してやってたんだけど。
あ、そっか、俺、その時、もう死ぬほどストイックにネタ合わせしてたかもしんねえわ。
そう、なんかね、なんか、けみたいな感じで見てた、俺らのこと。何やってんだよ、ぷよぷよ。なんかやってるわ、みたいな感じで。そう。
あの、落研をあの、体育会系の部活と捉えるか、文化系の部活と捉えるか。
そうそうそうそう。
論争があったから、ね、当時ね。
そうそうそう。けみたいな感じで、やってたけど、そう、やってたよ。あの、だってあれもやってたよ、スマブラとかも。
マジで？
しかもスマブラもだからエミュレーターでやってたから、あの、スーパーファミコンのコントローラーでスマブラやってたよ。
マジで？
うん。
スマブラ、俺スマブラ通ってこない人生だったなって最近思ったんだよ。
あったよ、通るタイミングは。
マジか。
まあまあ、そういうのもあったりして、うん、だから人とやるの楽しいよね、ゲーム、ね。
人とやるの楽しい。っていうのに、もう33歳で気づけて、
うん。
ほんと嬉しい。だからほんとな、その桃鉄に感謝。
うん。
そしてマジカルラブリーさんにも感謝だね。あ、そう、違うわ。思い出した。
お？
俺、桃鉄昔一回だけやったことあったわ。
思い出した、思い出した。なんか記憶の断片が。
そうだ。
蘇ってきたぞ。
蘇った。
うん。
そうだ。なんで今まで桃鉄、ちょっと苦手意識あったのか、俺思い出したわ。
あ、なになになに？
俺、昔、
うん。
その、ま、大学中かな？
うん、
に、そう、他大学の先輩と、
うん、
あともう一人フリーの芸人みたいなので、三人で桃鉄やって、
うん、
ボロクソにこっぴどく負けて、
うん、
超つまんねえってなった記憶が、
あ、わかる。
今思い出して、
そう、桃鉄ってそうなんだ。
で、その他大学の先輩ってのがマジカルラブリーの村上さんだったわ。
ああ、南部くん、南部くんって言われてた、これ、ね。
そうそうそうそ う, そう。鈴木さんだった。
そう、あのね、あの時鈴木さんね、うん。そうなんですよ、その、あのね、意地悪なゲームでもあって、うん、ただあれらしいね、その最新作は、ちょっとマイルドになってるらしい、そのいじめ機能が。
あ、そうなの？
そう。って聞いた。俺はまだやってないけど、うん、そういう風に聞きました。本当にね、多分、昔はもっとひどくて、
うん、
もうなんか、ほんと嫌な気持ちになるゲームなんだよね。
確 確かに
楽しいんだけど、うん、で俺桃鉄嫌いな理由言っていい？嫌いっていうか、俺はあんまやんない理由、
うん、
一個はその桃鉄やった時に、うん、なんか終わった時にあんまり達成感のないゲームじゃん。
まあね、だから小達成がいっぱいあるからね、
う
ん、
そうそうそうそう、
大達成と一撃と
気づいていって、あうまくいったと思ったらさ、あれそのゲーム上よくできてるからしょうがないんだけど、
うん、
ボンビーが出てきて、うん、でキングボンビーとか出てきて、なんかこう積み上げてきたものを一瞬で壊されたりするじゃん、
う
ん、
そうだね、
うん、でね、うん、多分ねそれがマイルドになりつつあるらしいんだけど、
あ
なんかもう本当にもう俺はやめるみたいな気持ちになっちゃうの俺そこで、もうやめます僕はもういいですみたいな、この先楽しいことがあってももういいですみたいな気持ちになっちゃうのよ
なるほど。
で、まあっていうのもあったりして、まあちょっと苦手だっていうのがあるのと、うん、その達成感ないからこう、だからと仲いい、だから俺も昔だったから、うん、多分大人になってやった方がもっとキャッキャ楽しめるかもしれないけど、
うん、
なんか もっと子供の時ってストイックっていうかさ、もう本当に勝ちに行く感じあるじゃん。
まあね、
いじめられちゃう感じっていうか、確かに弱いやつが、う
ん、今だって負けても楽しいもんな。
そうそうそうそう、そうだから今の方が楽しいかもしれない。っていうのもちょっとトラウマ的な思いもありつつ、
あ
で時間かけてもなんか達成感ないなみたいな気持ちがあったりして、でもう一個が、うん、昔織田裕二さんが主演の
お金がない、
お金がない、
あそう当たった、うん、
お金がないで、うん、社長になってお金持ちになるっていう最終話ぐらいがあるんだけど、
うん、
その最終話でお金持ちになった時に弟たちが、うん、そのゲームを今まで欲しいのに買えなかった弟たちがゲーム買いまくって、うん、で、それで今まで友達にいじめられたんだけど、友達が家に遊びに来るようになるね。
うん、
そいつのゲームを目当てに。
なるほどね。
はい。で、その時に寂しそうにやってるゲームが桃鉄だったのよ。
あ
最後ね、確かその弟たちも一人になっちゃって、
うん、
なんかもう友達いるんだけど仲良くなくて、本当は心は虚しくて画面に向かってピコピコピコピコって桃鉄やってるってい う,
いやそのう孤独の象徴としての一人桃鉄
そう
俺じゃねえかよ。
それもトラウマで
俺じゃねえかよ、
うん、なんかそういうのがあったりしてね。
あなるほどね。あと桃鉄の何がいいってね、これも最後ね、うん、最後ほんと、はい、これが決定的にっていうのが一個あって、
うん、
反射神経を必要としないっていう、
あ出た、そうか、南部はねそれよく言ってるね。
そう、反射神経必要とする系のゲームが大嫌いだから、
うん、
大嫌いでもないけど苦手だからね、うん、桃鉄はやっぱ熟考できるから。
あいい、俺思い出した。
何
でも俺桃鉄唯一やってたのがファミコンの、うん、で出た一番最初の桃鉄があったんですよ。
え、ワン、
ワン、
え、
それを俺は小学校の時に、うん、ワンワンなのかファミコンの
無印、
うん、もしかしたらそれより前に PC エンジンとかなんか違うハードで出てる可能性あるけど、
う
ん、ハドソンだから
そうだね。
そうまあファミコン版の一番最初のやつやってて、それを中学ぐらいの時に、だからもうスーパーファミコンのプレステとか出てる全盛期の時に、友達4人ぐらいで毎日のように、でそれはね、ファミコン版のやつはね、ボンビーとか出てこないから、その逆転がないのね。
おう。
だからもうみんな無気力でボタンを押してサイコロ振って出た結果だけが膨れ上がっていくっていう。
メカじゃん。
もう半か超かだけをやり続けるような。
メカじゃん。
そう。それをなんかやりまくってた。
いや、怖いけどね、そっちの方が。
今回、そうだね。ああ、今回負けたか、向かろう、みたいな。パラパラパラパラパラパラって。
本当に
多分。今回いいんだけど、今回いいんだけど、みたいな。
純粋運ゲーじゃん。
そうそう。やってたとかもありました。
いや、でも、
懐かしい。
でも、さっき書き沼は、積み上げたもの一瞬で潰されるって言ってたけど、
うん、
借金9000億円とか、みたいなところから、巻き返して勝てるとかもあるわけだからね。
あ、そうね、そう、それもあんだよね。
それもあんの
よ。そう。
その時気持ちいいんだ。シャーって言うし。
うん。ちゃんと物語作ってくれるからね。
そうなのよ。よくできてるのは、桃鉄ってね、やっぱ頭いいやつ作ってるね、うん、あれはね。
いや、絶対そう。
頭がいいやつ作ってる。
いや、ハドソンの、桃太郎シリーズは桃鉄だけじゃなくても、なんか全部すごくよくできてる気がする。
え、桃太郎伝説の話してる、ひょっとして。
してます。
桃太郎伝説がもともと俺大好きだったのよ。
あ、そうなの？
そう。
桃太郎伝説めちゃくちゃ面白いよね。
1から2とか全部やってた俺。
へえ。新桃太郎伝説やった。
やったっけな。ほらあれ、あの友達いなくてもできるじゃんあれ。
RPG だからね。そうそう。しかもなんか賑やかで楽しいもんね。
そう楽しいのよ。うん、でエンディングもなんかいいじゃん。
こうあいい。
なんかあのちょっと楽し寂しい感じ。
うんうんうん。
それぞれがそれぞれの村帰っていくみたいな。うん、あれ桃太郎伝説がすげえ好きだった。
だから絶対すごい優れた人が作ってるよね。
そうだね。
うん。
佐久間明さんなのかな。どれぐらい関わってんだろう。
ああ、最初に作った人ね。
うん。イラストレーターかなの人かな。あの人いいよな。なんか、うん、桃太郎伝説は本当にすげえ好きで、
うん、
もう微笑みの大地でずっと変な鬼叩く。戦うっていう
で音楽も変わるもんね。そうそうそう、バトル中の。懐かしい。
そうそうそう、うん。あれでなんとなくさ、その歴史の、うん、歴史の鬼みたいに出てきてさ、
うん、
何々は何年だから答えろみたいな、数字入力するみたいなのあったりとかしてさ、う
ん、それでなんかさ、答えたらお金だけ置いて帰ってくみたいなキャラだっけ。その鬼
それで、あの、答えると、
うん、
あの、こっちのターンになるのよね。うん、まあ、俺がやってた桃太郎伝説はそうなんだけど、
うん
は、で、その攻撃すると倒せるみたいな。
で、
で、間違えると、もうボッコボコにされるみたいな。
なんか、食らうんだよね。
食らう。うん。とかね。
飛炎ね、飛炎。
そう。
うん。
飛炎。飛炎。
そうそうそうそうそう。
キンターンでしょ。
そうそうそうそう。六角ね。
六角ーん。懐かしいな。懐かしいな。
めっちゃやったわ。
やったな、うん、カード集めてね。そっか、桃太郎伝説、柿沼やってたんだ。桃太郎伝説やってるやつ、うん、この世に俺以外いないと思ってたわ。
いたわ、近くに。
誰にも桃太郎伝説面白いよって話、
共感。桃太郎伝説面白いよで共感してもらえたことはないね。
よかった、柿沼がいてよかったわ。桃太郎伝説俺大好き。マジで。うん、ずーっとやってたな。
おすすめですね。
おすすめ。桃太郎伝説および桃太郎伝説おすすめです。
うん、おすすめ。はい。はい、
エンディング、はい、言うて30分以上喋りました、うん、ラジオすすめのすすめアットマーク gmail.com に、感想とか褒めとかなんやらかんやら、はい、あの送ってくれると嬉しいです、うん、
はい、
はい、で、南部柿沼両名ともに SNS とかやってます、うん、ぜひフォローの方お願いします。そして柿沼くんはおまけの夜という YouTube チャンネルやっております。
はい、
この、ラジオすすめのすすめはプレゼンテッドバイおまけの夜ということになっておりますので、
なっておりますね、
はい、このラジオを聞いてる以上は、おまけの夜登録がもう義務です。
義務、
はい、義務と言
います。ありがとうございます。
柿沼くんの口から言いづらいだろうから俺が言います、
ね、そうだね、
義務でございます。登録してください。
法です。
はい、はいはい、僕が新世界の王です。
お前が王なんかい。
なので、登録して、しなさい。
はい。義務です。
そうなんです。
ありがとうございます、王様。
あと、なんか最近部活とか始めたらしいんだよね。
あ、そうです。まあ、なんか部活もね、うん、今ちょっと、思ったより人が多くなっちゃって、募集今打ち切ったんだけど、今60人ぐらいいるんだけど、今それで、プライベートルームでみんなでゲームできることを挑戦してます。
え、何それ。それこそ。桃太郎電鉄。いや、なんだったら桃太郎伝説までできるじゃない。
どういうこと、どういうこと。
え、みんなで画面共有してってこと
でしょ。いや、1個のゲームをみんなでオンラインで入って、
え、
そのメンバーだけでゲームするっていう。今なんだっけな、なんかなんだ、フォートナイトかなんかで60人で殺し合うっていうのを今計画して。
やば。
そう、めっちゃ楽しいじゃんと思って、普通に
やばいね。
そうとか今やってる企画中
ね、面白そうな大人の社交場、
うん、そう、
はい、ね、僕はまだ入ってませんが、はい、皆さん興味あったら入ってみてはいかがでしょうか。適宜、はい、柿沼くんの SNS チェックしてれば入れるタイミング知れると思いますので、よろしくお願いします、は
い、
ということで、
します。
ちょっとね、まあちょっと内容的にはぬるかったんですけれども、こんなんがあってもいいじゃん。
うん、そうね、多分ね、次もぬるいよ。
あれ。
はい、あ、そう言わない方がいいのか、次聞いてもらいたいから。
いや、
次は何かな。
次もぬるいよ、うん、すべからく見よ、
はい、
ってね、すべからく見よっていうのは西遊記っていうアニメの次回予告の時のね、やつですけど、
はあ、イケメン西遊記、
そうそうそうそう、なんか見て
た、懐かしい、 あれすげえ人気あったよね。
なんか見てた。うん。
うん、
以上、
はい、
ラジオすすめのすすめでした。はい、お相手は南部でした。
柿沼でした。